皆さんこんばんは。2017年の11月の15日、水曜日学び会の録音です。今日も11月が先週からアモス書をやっていますが、今日は月曜日の箇所、13日の箇所、月曜日の箇所、皆さん11月号の92ページから、95ページです。そこを読む前に、また2つの質問がありますから、それを先読んでから、購読したいと思います。1つ目の質問、神が私の心をふるいにかけたらどんなものが残り、どんなものが地に落ちるでしょうって、いやなんちゅう質問だと思いますけどね。あのふるいってわかりますよね。あのやったことありますでしょ。あのほら、あの砂とかザラとかガーってやってね、ガーってやると、砂だけは残って、なんかね、いろんなものは、残るみたいな感じのあれですね。2つ目の質問、神がイスラエル、すなわち神の民、教会、クリスチャンのことですね。今では私たちを回復し立て直すとはどういうことで、どんなことが起こりますか、どんなことを神はなさろうとしているのですか、という、まあ、前半と後半の質問、この2つですね。さあ、それでは購読して読んでいきたいと思います。アモス書、旧約聖書9章の7節から15節です。新改訳聖書で読みます。奇数節を司会者が読みますので、偶数節皆さん声を合わせて読んでいただければと思います。アモス書9章7節、イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないのか。主の蜜げ、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。8節どうぞ。見よ、私は命じてふるいにかけるように、ここ出てきましたね。すべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。10節どうぞ。アモス書9章の11節、ね、その日私はダビデの倒れている狩りを起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。12節。見よ、その日が来る。主の蜜げ、その日には、耕す者が狩る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いぶどう酒をしたらせ、すべての丘もこれを流す。14節。最後15節、ご一緒にどうぞ。はい。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられる。はい。それではですね、皆さんのアウトラインにある2つの質問、数分間ですけど、お時間差し上げますので、少し考えて書き込んでいただければと。思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、2つの質問をお読みしたいと思います。聖書箇所は今読みました旧約聖書アモス書9章の、7節から15節、アモス書の一番最後の部分ですね。アモス書9章の7節から最後まで、1つ目の質問は、神が私の心をふるいにかけたらどんなものが残り、どんなものが地に落ちるでしょうか。もう皆さんの想像に任せます。2つ目は、神がイスラエル、すなわち現代では神の民、教会、クリスチャン、私たちを回復し、まあ、回復して立て直すというメッセージなんですね。ね、とはどういうことなのかと、そして、神はどんなことをなさるのか、神が立て直すとどういうことが起こりますかと、これは後半ですね。クエスチョン1は、前半、 そしてクエスチョン2が後半の質問ということになります。この2つを少し考えていただければと思います。録音一度ポーズしまして、ディスカッションの後解説の時にまた録音に戻りたいと思いますので、皆さんも少し考えていただけると良い学びになるかと思います。一度ポーズします。はい、皆さんいかがでしょうか。良いディスカッションがこちらでも楽しい時を持つことができました。さあ、それではですね、アモス書の最後ですね、9章の7節から15節を言ってみたいと思います。7節いろいろカタカナが出てきます。これ国の民の名前とか異邦人の異邦の国の名前ですね。まあ、ここで言われていることはちょっと読み取りにくいと思いますが、この間日曜日もね、こうちょっとご紹介したリビングバイブルってね、新しくなりました。それを読むとちょっと分かりやすいかもしれませんね。こういう感じです、意味は。そこにはですね、イスラエルよ、私はあなたを私の民としてエジプトから救い導き出したが、あなたは異邦の国民と同様か同等かそれ以下になってしまったのかって、そういう嘆きで、同じように罪を犯してあなたたちも、私があなたを我が民として救い出して、エジプトから救い出したのに同じ運命をたどるのかっていう神の嘆きと言ったらいいでしょうね。で、それはもう8節も続いているわけですね。この8節では、身を神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。この罪を犯した者が裁かれるっていうのは異邦人だけではないですよっていうことを言ってる。あなたたちも神の民で、あなたたちも同じだって、罪を悔い改めないならばあなたたちも同じように滅んでいくっていうことを、ここで警告しているんですね。しかし一つこのパラグラフが加わるんですね。一番最後のところ、しかしってくるでしょ。これが神の民とそうでない民の違いなんですね。私はヤコブの家をって、まあ、神の民のことですね、全く根絶やしにはしないって言ってるんですよ。ということは、これちょっと両面があると思うんです。全く根絶やしにしないっていうことは根絶やしにするっていうことでもあるわけです。で、全く根絶やしにしないっていうことは、手って最後まで全部滅ぼし尽くすことはしないっていう意味でもあるんですよね。ですから両面がここに含まれているかなと思いますが、いずれにせよ神の前へ罪を犯す者はクリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが変わらずに裁かれるよっていうことを言ってるんです。でも私たち神のためには最後には神の恵みがありますという希望をね、残して与えてくださっているわけでありますが、同じように私たちも罪を犯せば苦しみ、痛み、そして国を失い、ね、不必要な苦難を通っていくということ、それは目的があるからなんですね。私たちを滅ぼす目的ではないということなんです。このラストパラグラフがあるということは、クリスチャンがなぜ試練に遭うのか、苦難があるのかって、それは神が意地悪であるとか、私たちを異邦人と同じように扱っているわけではないんです。私たちを清めたいんですよ。で、それがこの後に出てくる、なんだっけこれ、ガサガサ、古いにかけるということなんです。ね、で、古いにかけるっていうことは、こう分けるっていうことですよね。良いものと悪いもの。そして悪いものを取り除いて、まあ、どっちが悪いものがね、残るか分からないけど、下が悪いものか、古いの中に残るのが悪いものか、どちらにしよう、その悪いものと良いものを分けて、悪いものを取り除くっていう作業ですよね、これ古いって。神は私たちにそれを行うって言ってるんです。だから私たちのうちにも罪とか不信仰とか不従順、先ほどディスカッションの時は自分中心とか、物欲とか傲慢とか、かたくなな心って出ましたが、それらのものを私たちから取り除く。でも取り除く時に良いものも一緒に、あなたは、ごまの心があるから物欲があるからあなたごと捨てるとは言ってないっていうことですよ。私たちのうちからそれらのものを分けて取り除こうとしている。それを清めっていうんですね。神は私たちを整えて、整えようとした。それはね、私たちのためでもあり、私たちは幸せに生きるために、だから滅びが 私たちが捨てることが目的ではないっていうことですね。これはありがたいことですよね。それがこの9節ですね。見よ、私は命じてふるいにかけるように、すべての国々の間で、だからまあいろんなことでふるいにかけられるんですけど、それを許されているのは神様だっていうことですよね。ですからいろんな私たち人生の中でいろいろ嫌なことや試練や辛いことが起こっても、それを通して神は私たちを清めようとしているんだって、私たちを本当に苦しめているその罪を私たちから取り除こうとしているっていうことを私たちは覚えないといけないと思いますね。また別の形ではね、神はね、私たちを精錬するって、火で焼いて、これも同じでしょ、不純物を取り除くって、これも一つの古いですよね。そういうふうにも言っていますが、これも同じですね。私たちのうちから、その罪を取り除こうとしている神の姿がここにあるということで、ね、後半、すべての国々の間でイスラエルの、家を振るい、一つの石ころも地に落とさないって、日本語では石ころと訳しちゃったんですが、英語を見ますとこれカーネルって書いてありますね。カーネルって言ったらトウモロコシのカーネルって分かります、カーネルコーンとかってあるじゃないですか。あれですよ。実のことです。黄色い。ですから麦とか、麦、ほら、麦もほら、脱穀の時に、実と、殻と、分けるわけじゃないですか。脱穀してね。あの作業。あれとちょっと似ていますね。この古いっていうの。だから石っていうとなんか悪いものが残っちゃうような気もするけど、これ英語を見るとこう全く逆な、石だったら悪いものが残ったらそれを捨てるっていう感じじゃないですか。まあそれでもいいんですけど、下にね良いものが残るから。英語を見るとカーノがって言ったら良いもの、実が残るって、だからふるいにかけて悪いものを取り除いて良いものだけを取る、まあ両面があると思いますよね。神様、私たちのうちから良いものを良いものを守り、与えて守ろうとする、またその良いものを私たちが守ることができるように力を貸してくださるとともに、私たちのうちから私たちを苦しめる罪や石を取り除くって、あなたの心からね、石の心をね、ありますよね、契約聖書ね、私石の心っていうと罪のことを言うんですよね、私たちが柔らかい心にしてくださるという、まあそういう箇所でありますね。十節は剣で死ぬって、これイスラエルはですね、神の民は自分たちには神の剣は来ないって思ってたんですよ。自分たちは神の民だから私たちは守られるって、何をしても大丈夫だって、でもそんなことないっていうことを言ってるんですよ。この剣というのは、私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ、民の中って言っても、私たちは皆罪人であることには、罪を持っていることには変わらないことで、剣で死ぬって、もちろん異邦人も死んでっけど、ヘブル人への手紙の4章の12節にそこに書いたかな、書いたような気がないか、ありますね。ヘブル書の4章の12節ね。神の御言葉は両刃の剣であるっていう。で、両刃の剣っていうのは両方に切れる面がついてる。日本刀って片方じゃないですか。だから、片方だから敵しか切んないじゃないですか。で、これね、佐々木よしえさんってこの武道家がいるわけですよ。ICA で柔道を教えて、空手を教えてくださってる先生ね。歌の先生でもあるんですけど、すごいね。歌と空手、っていうのは共通点あるなと思ったけど、あれね、授業私も出てね、生徒と一緒に。空手の先生がね、こう言ってたんですよ。聞いたことあるの、両刃の剣ってどんなもんですかね、武闘家だからね。そしたらね、両刃の剣を使えるのは本当に上手い人じゃないと自分を切っちゃうんだって。相手を切ろうとしても本当に上手くないと、その同じ剣で自分を切っちゃうって。だってこっち側にも刃がついてるわけですから、で向こうからガーンってやってボーンって当たったらこっちも切れちゃうわけですから。日本刀だったらね、片方だから取れるかもしれないけど、で神の言葉は両刃の剣って言ってるんですよ、新約聖書でね、ヘブル書でも。ということは、誰かを裁いたら、神の言葉で 自分を裁かれますよってことなんです。だから使ったように使い返されるってことなんですよ。良い面でも悪い面でも。ですから神の言葉に従って良いことをすれば、え、両刃の剣で良いことを書いてください。だけど誰かを裁いたり、ね、誰かを本当に悲しませたりするならば、その同じ剣が、でそれって皆さん、私たちは経験してきませんでした？経験してきたはずですよね。ね、人は撒いたものを刈り取るって別の言い方してますよね。神を侮ってはならないって書いてあるんです。それでね、それはね、彼らこのイスラエルの民、私たちは神の民だから、私たちは別格だって思っていたわけですよ。そんなことないってこと言って、同じようにあなたも裁かれるって。裁くな、あなたが裁かれないためにって。ねえ、あなたがした通りに神はあなたにされるって。繰り返し語られている通りでありますよね。さあ、11節からが今日のメインですね。まずですね、皆さんこれを覚えておいてくださいね。アモス書って聞いたらなんてピンとくるかって、これね、アモス書って聞いたらダビデの幕屋ってこないといけないんですよ。正直言ってアモス書イコールダビデの幕屋なんですよ。でこれをそれを説明しよう。実は何回かこれ学び会でも話してるから記憶にある方も多いかと思うんですが、何節ですかね、それ11節ですね。ダビデの倒れているカリオって書いてありますでしょ。攻撃カリオと訳しました。これ幕屋のことです。ですからダビデの倒れている幕屋ということ、すなわち、幕屋の回復ということを言ってるんですが、その前に11節はその日という言葉でありますね。でこのその日というのが非常に大切なんです。聖書では皆さんの持っている口語訳聖書ではですね、その日というのはぴったり300回出てきます。新改訳聖書では360回か800回ぐらい、380回ぐらい、もう少し多いですが、覚えやすいね、口語訳聖書300回って。でアモス書でその日というのは12回出てくるんですよ。ぴったり12回、3とか12って完全数ですからね。偶然12か偶然300なのかちょっと分かりませんが、このその日っていうのは非常に大切なんだっていうこと、聖書で、英語ではですね、その日というのをですね、まあ訳によって違いますが、大概こう書いてあります。 in、 そこに書いてありますが、 in that date、 ここの11節は先行や単数形で書いてあります。ですけどin だ、その日の in だから中でしょ、内側にっていう意味ですよ。しかしながらですね、同じその日っていうのは日本語でも皆さんのテキストでも13節にその日2回出てきますでしょ。また同じなんですけど、ここはですね、13節は複数形で書かれてるんです。 days となっています、英語では。そして同じ11節に見ていただくと、何行目かな、11節じゃないかな、昔の日っていうのはどっかにあるな、11節ですね、11節に戻って一番下、昔の日のようにこれを立て直すって書いてありますよ。ここも複数形です。ここは in the days of old とそこに書いてありますが、 old って言ったら古いですよね。古い日々っていうことです。すなわちその日というのは、その一日という意味だけではなくて、一つの時代期間を表すということが、お分かりになられたかなと、思います。まあでも聖書の中に千年は一日のよう、一日は千年のようだから、神様にとってはね、 1000 days も one day も同じだと思うんでありますけど、そしてその日と昔の日っていうのね、これ2つ出てくるでしょ、11節に。これが対比しているんです。で、昔の日が in the days of old であれば、その日というのは、どういうことかというと、大切と in the days of new ということです。新しい日々と古い日々ということですよ。まあ聖書も旧約聖書とか新約聖書ってこう分かれてますもんね。そんなふうに考えてもいいかもしれませんけども、さらに深い意味がこの2つの時代と言っていいか、まずですね、私たちはじゃあどっちの日に生きているのかっていうと、ニューデイズです。新しい。じゃあどこでそれが変わったのって、どこだと思います？この古い日と新しい日が変わったのは、そうですね、もちろんイエス様のその通りです。ペンテコステです、使徒行伝の2章です。ここからニューデイズが始まるんですね。すなわちペンテコステで何が起こったかっていうと、聖霊が弟子たちの上に、教会に、神を信じる者の上に注がれたという事実ですよね。注がれ続けているということです。ですから、あのペンテコステの日から同じ in that date ね、その時代、一つの時代、新しいという時代に、私たちは生きているって。ですから使徒行伝の時代だということです。今まで続いているということを言っているわけですね。まずそれを言ってですね、で実はですね、この13節以降にですね、ブドウ酒のことが出てくるんですよ。ブドウ畑とかブドウ酒って、聖書の中にはブドウ酒とかブドウ畑ってね、たくさん出てきます。まあ、いろんなことを表しますですよね。聖餐式ではブドウというのはイエス・キリストの血潮を表していますが、一番聖書の中でブドウ酒を表しているのは何だかご存知ですか？ブドウ酒って言ったら、まあ、いろんなものを表しますけども、ね、イエス・キリストの血もそうですけど、ブドウ酒というと聖書の中で何かを表している。皆さん何だと思います？ブドウ酒。ブドウ酒が注がれるって。どうですかね？想像で。覚えています？新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなきゃいけないって。何のことでしょうね？新しいブドウ酒って。うん。そうそう。で、それは何を表しているんだろう？私たちの。新しいブドウ酒ってズバリ聖霊のことです。聖霊様のことです、注がれるという、私たちが、油注ぎを受けるなんて時々言いますよね。この聖霊の注ぎのことを表した。すなわちですね、新しい時代というのは聖霊の時代だということなんです。ニューワインと英語では書いてあります。英語の聖書を見ますと、ニューワインって、私たち神を信じる者のうちに来る新しいブドウ酒。だって使徒行伝でね、聖霊が下った、これは一つの象徴ですよ。酔っ払ったように見えたってね、異言なからお話しして、まるで酔っ払ってるように見えたって。ブドウ酒飲むと酔っ払うのと似てますよね。キリストの愛に酔うっていうことですよ。酔いしれるっていうことですよね。新しいニューワインを、御霊の新しいそのテイスト、テイスト&シーだったロールイスクアって主を味わい知れと聖書は言うように、またヨハネやエレミアやエゼキエルが、神の御言葉を食べた時に、ね、巻物を食べようと言われて食べた時に、それは甘かったって、蜜のように甘かったってみんな言っていますね。ね、甘いワインのように私たちを豊かにして、当時は水がなかったですからね、きれいな水がなかったから、ワインというのはもう生活に生きるに欠かせないものでありましたでしょう。ですから新しい時代、ニューワインということですね。さあ、ダビデの、ここでダビデの倒れている仮を、幕屋を起こすと書いてありますが、倒れているっていうことはもともと倒れていなかったんですよ。 わかります？それが倒れたんですよ。で、倒れたものをもう一度立て直すっていうことですよ、この全体像は。じゃあまずダビデの幕屋、これを回復立て直すってどういうことかっていうと、ズバリはっきり結論から言っちゃうと、そこに2つ書いてあります。第1番目は霊的礼拝の回復です。何かを回復するわけでしょ、立て直すわけでしょ。霊的な礼拝、神の臨在、すなわちイエス様は言われたでしょ、ほらヨハネの福音書でね、サマリア人の女が水を井戸端で汲んでいた時にね、霊と誠によって神を礼拝する時代が来るって。イエス様はまだこの地上にいた頃、まだ聖霊は注がれてないですから。霊と誠によって神を、父を礼拝する礼拝者を神は求めているっていう、霊と誠って、出てまいりますよね。その礼拝の、すなわち形式ですとか宗教的な行事によらずに、霊的な誠の礼拝を回復するっていう意味です。一つは、もう一つは世界宣教です。この二つです。実はですね、なぜアモス書はって言ったらダビデの幕屋って私たちは知らないといけないかっていうと、ズバリペンテコステで出てくるからです。ペンテコステで出てくるのはアモス書ですよ。ヨエル書とアモス書、ブドウの実ってヨエルからヨエルっていうのはあるけども、もう一つ出てくるのはこのアモス書ですよ。そこに書いてあります。これは使徒行伝の15章、16節と17節、そこに引用しましたが、これがこの括弧の中、これ先ほど読んだアモス書のことです。その後私は帰ってきて、誰が帰ってくるんですか。その後っていうことは、しばらくいなかったのに帰ってくるって約束ですよね。倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを立て直そう。残っている人々も私の名を唱えているすべての異邦人も主を尋ね求めるようになるためである。使徒行伝の聖霊降臨、ペンテコステの大きな意味の2つは、1つは聖霊降臨によって御霊の内住ですよね。私たちのうちに聖霊様が、神ご自身が戻ってこられる。だってイエス・キリストは十字架にかかれて天に父のもとに帰られたわけですから。でもペンテコステによってもう一度私たちのうちに戻ってくるって、私はあなたを捨てて孤児とはしないって、私の約束を待ちなさいって言って待ってたわけでしょ。で、待っていた弟子たちに下ったのがペンテコステじゃないですか。聖霊が下ったわけですよ。その時にもう一つ使徒行伝っていうのは、これ世界宣教の始まりですよ。この段階までは福音というのはユダヤ人が中心だったでしょ、イスラエルの民でしょ。しかしこの福音、このペンテコステから、この神の救いが全人類に、すべての要人に、すべての国民に。だからペンテコステが起こった時に世界中の人たちがね、あそこに来ていたわけですよ。そして世界中の言葉で弟子たちが話し出したでしょ。それも一つの印です、サインです。やがて神の福音がすべての国の言葉によって語られるということを表した、天からの印でありますね。それがペンテコステの2つの意味でもあります。矢印のとこ、聖霊降臨、ペンテコステによって新しい葡萄酒なる聖霊が注がれ、教会が神の霊に満たされ、福音を携え世界に出ていく新しい時代、その日の到来を告げる使徒行伝にこのアモス書が引用された。すなわちアモス書っていうのはこの日のための予言だったっていうことです。アモスが語った言葉は、この使徒行伝、聖霊が下った時に成就、それが成就したということであります。すなわち神の福音の前進と世界宣教と聖霊の働きっていうのは切ることは絶対できないってことです。御霊が下って、そして弟子たちが出ていったんです。ですからね、時々おかしな人がいるんですよ、クリスチャンで。私は聖霊を受けましたって、 でもね、自分がこうね、こう気持ちいいというかな、こう立派になったっていう満足感で、違うでしょ。それは聖霊が注がれたのは何のため？聖霊が注がれるとどうなるの？エルサレムをはじめユダヤとサマリア、地の果てにまで私の証人となるって、これが聖霊の力ですよ。だから聖霊の内住力を受けて伝道したくなる、誰かにイエス・キリストを伝えたくなるというのが神の力ですよ、注がれる。なんか自己満足のために与えられるわけじゃないです、これは。ですから世界宣教と聖霊に満たされるってことは切ることができない、これ使徒行伝のこの大切な日本柱ですから。ダビデの幕屋っていうのは、倒れた幕屋を建て直すっていうのはこのことなわけですね。さあ、あの幕屋っていうと、まだあの、まあ、旧約聖書を読んでおられる方、あの神殿っていうね、同じです。幕屋神殿って皆さんいくつ出てくるか知ってます？ところで聖書に全部で皆さん聞いたことのある神殿幕屋って、どんな神殿幕屋があります？誰々のってついてますよ。どうですか、誰の幕屋、誰の神殿、どうです？で、幕屋っつったらどこで出てきます？旧約聖書繰り返し、そうですね、その通りです。モーセの幕屋ですよ。モーセの幕屋しかないですよね。旧約聖書、モーセの幕屋しかないですよ。そうでしょ。じゃあ神殿は、神殿ってのは誰が建てたんですか？最初に神殿を建てた人は誰？どうぞ、はい、うん、誰々の神殿ってこうね、あのモーセの幕屋っていうように誰々の神殿っていうじゃないですか。すごい神殿建てた人がいるじゃないですか、一人。そうです、ソロモンですよ、ダビデの子ソロモン。だから契約書ではこの2つですよ、モーセの幕屋と、それを固定化した、まあ、約束の地に入ったからね。幕屋っていうのは民と一緒に動いていましたでしょ。まあ最終的にはモーセの幕屋はギブオンという山に落ち着くわけですが、まああのほら、出エジプトしてから歩いてるときは民と共にね、まあ移動式ですから、それが幕屋ですよ。で、約束の地に入ってからは、城にあったりとか、いろんなところに行きました。最終的にはギブオン、ギデオンでもいいですけども、ギブオン山ですよね。エルサレムの北10キロぐらいですかね、北西ですかね、そこに幕屋がありましたよね。じゃあソロモンの神殿はあって、まあ、ソロモンが建てたどこにあったって、それは皆さんどうですか、ソロモンの神殿どこにあった？ソロモンの神殿はもちろんエルサレムのうちの会計さんの顔を思い出してくださいよ。会計さんの役員のモリアの山ですよ。モリアさん思い出してくださいよ。エルサレムモリアの山ですよ。この2つです。この2つしか出てこないはずですよ。でしょ。ところがもう一つ出てくるんですよ。これはね、ほとんどの人が見過ごしちゃうんです。ダビデの幕屋です。それがダビデの幕屋ってあんまり聞かないでしょ。ダビデの幕屋はどこに立ちましたか。ソロモンの神殿があったところですよ。同じところです。まあダビデの幕屋の方が先ですけどね。エルサレムのシオンの山ですよ。ね。まあそこに神殿を建てたわけですよね。ソロモンの神殿って絵で見たことありますでしょ。幕屋も絵で皆さんに見せたことありますよね。これですよね。 これはほら可動式になって、そしてソロモンの神殿はほら立派なすごいのね。ダビデの幕屋は見られたことあります？皆さんのアウトラインには絵をつけておきましたよ。これがダビデの幕屋です。かなり違うでしょ。ソロモンの神殿と比べたらえらい貧弱に見えません？ダビデしか奪われたね、神のた、あの神の契約の箱を取り戻してくるわけでしょ、ダビデがね。その箱、ダビデの幕屋の特徴というのはそこに書いてますね。必ずですね、あ、これもちょっと配ってられたらよし、これは前差し上げたから持ってる人もあるかもしれませんが、幕屋には施政所と聖所ってあるんです。施政所には年に1回大祭司しか入る、血を持って入ることしかできない。それはイエス・キリストのことですよね。血を注ぐわけ、民の罪の許しをするわけですが、必ず施政所と聖所の間に幕があるわけですよ。これを超えることはできないわけです。神の世界と人の世界。でもイエス・キリストが十字架にかかられたとき、あのエルサレムの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてありますでしょ。上から裂けたって書いてありますよ。天から裂けたってことです。神と私たちの間を隔てていた罪人と聖なる神の間を隔てていた幕が取り除かれたということを言ってるんです。それがイエス・キリストの十字架のことです。しかしそれはイエス・キリストが十字架にかかられた後のことですが、旧約時代にその施政所に入れた人が一人いたってことですよ。それがダビデです。ダビデの幕屋に聖所と施政所の区別はなかったんです。すなわちこの契約の箱を、最近インディアナ・ジョーンズテレビでやってましたけど、契約の箱を見たら死ぬんですよ。みんな、人はみんな死ぬんですよ。これ清い神の前に罪人が出てたら死ぬんですよ、撃たれて。ですけどダビデはこの幕屋の前、この契約の箱の前で神と顔と顔とを合わせて礼拝したって書いてあるんですね。例えば皆さんのお手元、詩編16編8節、私は常に死を私の前に置く。これ新共同訳では、あ、相対してます。これなんか違う字が、要するに顔と顔と合わせていますということで、これを使徒行伝のペンテコステの時に引用してるんです。それがね、2章の25節、常に主を目の前に見たって書いてあるんですよ。見れるわけないんですよ、神を。でも見た人が一人いるんですよ。それがダビデです。まあ、もしかしたらあのシナイ山でモーセもね、神の臨在に栄光に触れたっていうのはね、数えることはできるかもしれませんけども、神を直接見た、ここに、常にですよ。しかも主を目の前に見たって、だって幕がないんですから、これ見た、すごいこと、考えられないことです、旧約では。でそれだけじゃなくて、歴代史上ではね、主なる神はあなたはしもべダビデ、自分が言ってるんです。しもべの家について、ダビデの家について、はるか後のことを語って、来たるべき世々のことを示されたって言ってるんですよ。何のことを言ってると思います？このことですよ。ダビデの幕屋のことですよ。今私たちこの時代に神が幕屋ない、幕がないわけでしょ。私たちは大胆に神の御座に近づくことができるわけでしょ。御霊によって神に、神の前に立つことができるわけでしょ。罪許されたものとして、そのようなことは許されなかったにもかかわらず、ありえないことなのに、この旧約の時代にダビデだけはこの新しい時代の霊と誠による御霊による礼拝を見たって言うんです。そうダビデは言ってるんです。しもべの家の、しもべの家のなんだ、あ、何、しもべの家の何、なんて書いてある、遥か後のことって、今の時代の礼拝を見たんですよ、ダビデは。私たちの礼拝見たんです、ダビデは。驚いて見たんです。 隔たりなしに。だから皆さん何の気なしに礼拝してるかもしれないが、とんでもないことしてるんです。私たちは神の至聖所にあって、神の霊の中にあって、私たちは神と共に、神と親しく交わっているわけですよ。ありえないことなんですね、旧約の時代に。それを見た、それをもう一度回復するって、宗教的な儀式的なことでなくて、心から霊と誠を持って神に出会う、そのような礼拝をもう一度回復するというか、時間が来ちゃいましたね。これもう一つね、とてつもなく大切なこの、このアモス書でこの所有するっていう言葉です。何節ですかね、これ12節にある言葉ですね。国々を手に入れるためだと訳してますけど、これヤレシュっていう言葉なんです。これは失ったものを取り戻すっていう言葉なんです。私たちは罪によって失ったものがあるってことです。そこにね、詩編の言葉、地は人の子らに与えられているにもかかわらず、私たちは罪を犯してこの地の支配の権威をサタンに売っちゃったわけですよ。ちょうどエサウが豆で売ったように、食べ物で売ったように、調子の権威を。だからイエス・キリストが荒野の試練のところで、ルカの4章でサタンに誘惑をかけるでしょ。この国をあなたに差し上げましょうって、私を拝むならそれらを私に任されていて誰でも好きな人にあげてよいって言ったんです。イエス様反論してないですよ。その通りだからです。でも聖書は私たち人に与えたって言ってるのね、教会に。でもここでは失ってるんですよ。その私たちが失ったものをもう一度御霊によって教会に取り戻すということを最後にエンディングですが、このアモス書のエンディングは神の許しと回復の希望で終わっている。私たちには主にあって悔い改めれば、どんな人も、だから悔い改めるってことがどんなに大切かということですね。もう一度神は回復してくださる。私たちの神は単なる救いの神ではありません。救いと回復の民、すなわち私たちが神を知りながら失ってしまったものも取り戻してくださる神であるということを、私たちは感謝したいと祈りします。神様、今日も御言葉からアモス書から大切なこと、わずかな時間で、語りきれませんが、どうか御霊によって私たち、新しい時代に生きる私たちが、この世界宣教のために立ち上がって、この福音宣教、神の御業をこの時代に完成することができるよう、あなたの教会を、神を回復させてくださりますように、ここに私たちの一人一人のうちにダビデの幕屋を起こし作ろってくださった聖霊様のお働きを心から感謝し、尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。1、2分。